NHK ラジオライブラリー。この時間は NHK がこれまでに放送したラジオやテレビの番組の中からアンコール放送するものです。教育テレビ人間大学で放送した番組をラジオ向けに手直ししてお届けする人間大学生。今日は戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読むの第5回、戦国大名への道。お話は作家の永井美智子さんです。なおこれは1997年2月に放送されたものです。
このお話も5回目になりました。いよいよ元就さんが50代に入りまして、人生の正念場といいますか、戦国大名への道を歩み始めたお話をさせていただきたいと思っております。それでその間どうだったか、もし元就さんにその話どういかがでしたかって聞きましたですね、いやそれまでもそうだけどそのあたりも私は我慢のし続けだったよというふうに決まっていると思うんです。確かにですね、元就って人は我慢が強くて、まあ、我慢とか忍耐という無理な鎧兜をつけてじっとこう座っているというような人生の管理を持つ人なんですがね、その忍耐は50代までずっと続いた。どのくらいかかったかというとですね、なんと40年ぐらい自分は我慢したっていうんですね。まあ我慢の新記録で、どういうことを我慢したのか、自分の家来に有力な井上一族というのがあったんです。それが横暴で、これを中殺しようと思いながら我慢してた。面白いですね。普通だったら部下が殿様の横暴を我慢するっていうんですけど、こっちは殿様が部下の横暴をじっと、それも40年間我慢したというんですね。そのことを書いた手紙がございますので、ここで読んでみましょう。
我々などは井上の者どもに沖本死去以来40年に及び、しっかりかの者どもを主人につかまつり総来てこらえ総楼、そのうちの口吉さんなどはいかばかりとおぼしめし候楼や、すでに40年のこと候楼間、長々しき堪忍申すも愚かに候楼候楼。我々などは井上の者どもに沖本死去以来40年に及び、しっかり他の者どもを主人につかまつり候来てこらえ候楼、そのうちの口吉さんなどはいかばかりとおぼしめし候楼や、すでに40年のこと候楼間、長々しき堪忍申すも愚かに候楼候楼。
この手紙は元就が三男の高景に与えた手紙で、人生何事も堪忍が必要だぞと言ったわけなんですね。でその今の手紙の内容でございますけれども、自分なんかは家来である井上の一族の横暴をずっと忍んできた、兄の沖本が死んで以来40年間は全て、彼らを主人のようにして仕えてきたというような感じであって、その忍耐がどんなに悔しかったか考えてみてくれ。この40年という長々しい堪忍は申すも愚か、つまり筆舌に尽くしがたいというふうに言っているんですね。で井上一族を中殺いたしましたのは、天文19年元就の54歳の時ですから、沖本が死んでから、30数年は経ちます。40年はちょっとオーバーなような気もするんですけれども、彼がですね、父親に死に別れたのが10歳ぐらい、その時から考えると確かに40年も長い間 堪忍をしてきたということは言えるのですから、まさにこれは堪忍の新記録と言った方がいいかもしれませんね。前にお話ししましたけれども、その父の日の本は、自分の領地の中の300貫を隠居領にもらって、猿掛城、まあ、田地式城とも言いますけども、そこに隠居いたしました。そしてですね、間もなく亡くなります。元成が10歳の時でございます。そしてその10歳の元成、まだ少女丸と言っておりました彼はですね、父の後を継いで300貫の小領主になったのですけれども、その時にですね、井上の一族がこれを横領してしまったというふうに、まあ、彼は手紙に書いております。まあ、これはどういうふうにしたかと言いますと、まあ、私が年貢を取り立ててあげましょう、あなたはまだ子供なんだからなどと言ってですね、親切ごかしに行って自分でその大半を横領してしまって、これしか取れませんでしたよというようなことを言ったんじゃないかと思うんですね。でこの中心人物、井上元中塚さんの城で、これ元森というふうに大日本古文書もそれから先生方も見ておられますが、ちょっと疑問があるってことだけ付け加えさせていただきます。そしてですね、その中塚さんの城に、横領されて、自分はそれでどこにいたのか、それはですね、人によってはもう猿掛城を追い払われたんだとか、井上が猿掛城を乗っ取ったっていうのがそうでもないらしい。どこにいたかっていうことは別の手紙にですね、元成は土井にいた、そういうふうに書いて、土井というのは土でこう囲った塀、土塀の中のお屋敷ですから、まあ、まあまあのところでございます。まあ、そこにはいたけれども城主扱いはまだされなくてですね、城主としてみんなが挨拶に来るとかなんとかっていうことなしに、まあ、中途半端なような形で、置かれたのではないかと。まあ、同意にいたというのがどういうことか、これはいろいろ問題がありまして、その当時の領主がですね、どこに山の上にいたのか、中腹にいたのか、下にいたのか、これはもう議論の分かれるところですが、とにかく同意と呼ばれる屋敷の中にいた、そしてその鬱屈した少年時代を送っていたというふうに言えると思うんですね。それでその後ですね、この中塚さんの城という人が急死してしまいました。そしてその他の一族、井上一族の計らいによりまして、やっとその田地城の城主の扱いを受けるようになったというようなことが、その元前の手紙に書いてございます。まあ、そんな戦いがあるもんですからね、井上一族としては元前さんは自分が城主にしてやったようなもんだというようなことで、まあ、元前を軽く見ているとか、まあ、そういう超横柄な態度を取り続けて、いたんだと思いますね。でその手紙、その、まあ、悔しさ、どんなことをやったか具体的に、まあ、書いたものがございます。これは井上の一族の罪状のを書いた罪状書ということになっておりますが、まあ、こちゃこちゃ例によって詳しく書いてますけどね、まあ、つまり自分たちの表情、これは会議の席にも出てこない、サボったんですね。それから正月とか儀式の時にも出ない、もうなんだ元内のとこなんか行くには及ばないやと思ってるというわけですね。それから、まあ、とにかく何でもですね、その臣下としての方向を尽くさないっていうんですね。それからもっとひどいのは断別とか断線、つまり臣下としてですね、納めなきゃならない税金もずるして納めないというようなこと、それから城の普請、その他の仕事にも手伝いに出ない、これは家来がどうしてもやらなきゃならないことなんですが、それもサボってるということで、多分元成が逃げくり返るような思いでいたんだと思うんですね。まだ他にもいろいろ書いてあるんです。元成さんしつこい人ですからね。でもう挙げればキリがないんですけれども、そしてしかもその臣下も全部井上の顔色を伺って、町人伯爵将も井上にペコペコしてるというようなことでですね、もう井上に味方するものばっかりだったというふうに、書いております。ではなんで井上はそんなにのさばったのか、 そして元就はそれをその見ながら悔しい思いをこらえていたんだろうか。これはただですね、元就がその無力でだったというわけでもないらしいんですね。でこれについてですね、広島大学の岸田博先生に伺ったんですけれども、その通りの主従関係というのは徳川時代のようにもう殿様が大変な権力を持って進化をははというふうにその言うことを聞くということでもなかったらしいんですね。それでとりわけですね、この井上貴族というのは吉田のその後の近くの身元の大変有力な武士でございました。そしてですね、その一方ですね、この岸田先生のお話なんですが、前にもお話ししました、その石見から秋にかけて非常に有力な黒人だった高橋氏、この人にも仕えていたというんですね。これをその両属性というふうに申します。なんか耳慣れない言葉ですけれども、本当はこういう武士っていうのはたくさんおりまして、まあ一人のお殿様に必ず一人仕えて他には目を向けないっていうのは少し後の話らしいんですね。で主人側としては大変これは扱いにくいようでもありますけれども、ある意味ではこういう人をうまく利用するというふうな、もう一方の主人とうまく連絡するというような利点もある、このあたりが戦国時代の面白いところなんですね。そういえばですね、平安時代でもそうでしたね。有力なる貴族というのは中流の貴族をこう出入りさせて、 A の貴族 B の貴族、それに下の C の貴族は両方に行っていろんな話をする、そこで情報交換したり意思の疎通ができる、つまり電話とかなんかそういうものありませんから、それが大変便利だと。で武士の時代になりましてもね、剣山という言葉があるんです。両方にそのマイル、お使いしているという武士もございますのでですね、これは別にそう、その井上だけの特殊なことではなかったんですね。そして、元就としてもその有力な高橋家とも縁のある井上、これをうまく使ってですね、高橋家との意思の疎通を図ったり、まあ、そういう利用するような反面もあったんですが、今度はいよいよ高橋家が没落して自分が、まあ、名士的な立場になってくると、だんだんちょっとその井上のが煩わしくなってきたというところもあるかもしれません。しかもこの井上という武士はですね、その吉田の城下の一の支配もしていたようで、いろんな通行料を取ったり何かしていたらしいんですね。非常に経済力があったらしいんです。そういえばその在城所の中にもですね、一に出入りしているその人々をその断りなしに殺したというようなことも出てきております。それをですね、元就はじっと我慢しながら見てきたというようなわけでございます。まあ、大変な我慢ですね。これはもうこうやって考えてみますと、これは元就の性格でもありますけれども、ある意味では戦国時代の殿様と家来という関係が非常に、まあ、不安定といいますか、まだその絶対服従にはなってなかったという歴史的条件だからこそ、元就は我慢 しなければならなかったということが言えると思いますね。でその当時 その元就の家、前にもお話したと思いますが、本家から分かれた分家諸家というのがございました。それからその本家、その諸家もそれぞれその家来を持っているんですが、本家にその従うその武士としては譜代というのがございます。譜代と言いますと徳川家ではもう絶対服従の家来ですが、その譜代というのがですね、例えば井上とか渡辺とか、なかなか言うことを聞かない連中が、まあ、譜代と していたというわけなんですね。で毛利の家ではこういうようなものをどういうふうに統一するか、それ非常に、苦しんでおりました。ここに経図が出ておりますけれども、その毛利の家から分かれた様々な諸家、これに対してですね、毛利の、 元内の祖父の清本、豊本、そのあたりからですね、非常に苦労しまして、一族を抱き込んでみたり、それから押し潰してみたりというようなことで、自分の本拠を強くしようというふうに努力しております。またその周りの連中、例えば福原とか坂の、まあ、別れでまた支持というようなうちがあるんですが、そういう連中はですね、やっぱり本拠を強くしないと他からみんなやられてしまうからっていうので、本拠を強くしようというふうに考えてきた連中もあるようでございます。でもこれが全くそうだとは言いませんで、その彼がその元成が家督相続をいたしました時に、あの弟との家督争いが起きます。この時には諸家の坂、それから譜代の渡辺などという連中はその弟の元綱の方に味方いたしまして殺される。つまりそういうふうにまだ統一できてない状態の中で、まあ、井上のことも頼りにしなければならなかった元成だったということが言えると思います。でもですね、ただ我慢我慢ってしてたわけじゃないんですね。そのうちにもだんだん元成もじわじわとその力をつけてきました。そしてそのいろいろいろ諸家譜代、そういう連中を取りまとめる、なんて言いますかね、そういうその家中の上の組合長さんというか、そういうふうな力をつけてまいります。例えばですね、あの大水が出た時にこう田畑がの溝が崩れますね。そうするとお前の畑だ、こっちは俺のだ、お前のところが悪いんだなって言って、まあ、論争が起きる、そういうことの調停役をその元なりにさせるというふうにだんだんなってくる。それかあるいはそれぞれの持ってる家来がなんか悪いことして違ううちに逃げ込む、その時にどうだこうだという紛争が起こりますが、それをですね調停することも元なりの役にしよう。つまりそういういろんなその領内の問題点をその調停する力を元なりがつけてきたということで、それを示す起承文がございます。それでそういう、つまりこういうことをあなた様にお任せしましょうということで、この福原広俊、これが重臣の筆頭ですが、それから以来このたくさんの人が署名し顔を、つまりサインですね、しております。まあ32人おりますよ。その中で井上を見てください、かなりいるんです。大体9人ぐらいですね。ですからそのこれだけいますとですね、いやまだまだここまで力をつけたけれども、まだ元成としてはこんなにいる連中を一度にやっつけることはできないなというような状況判断があった。だからですね、ここではですね、そのそういうものを任せられたけれども、もうその元成の権利というものにはおのずからその制限があった。だからこそ我慢をしなければならなかったという言葉がなかったと思います。まあ元成が非常に我慢をしていたお話、その中で実力をつけてきたお話を申し上げましたけども、またこの次の段階で元成はどういうことをしたかと言いますとですね、秋の国人、みんな肩を並べていた連中の中で、だんだん頭角を現しまして、彼がその取りまとめ役といいますか、名所的立場に立つように、もうこれはまあ大変な努力があったと思いますけれども、その抱き込んだり、それからまあ脅しつけたりというようなことで、だんだんとその地位を確立してきまして、秋の国のまあナンバーワンの国人というふうに、なってまいりました。でもですね、まだ井上中佐をやらないんです。このあたりがその元成さんの辛抱遠慮といいますか、面白いところなんですね。で何やったか、外側には力があるところを見せつけて、今度はさらなる内部の充実です。でその一つはですね、その自分の子供の、その当時は徳次丸と言っていました、三男の小早川高影ですね、これを小早川氏に、入れるようにいたしました。この小早川氏というのはですね、 現在の三原からそのとか竹原日本教を持つ黒人でございまして、毛利と同様関東御家人がこちらへ下ってまいりまして、だんだん大きくなってまいりました。それは元は道妃といいましてですね、鎌倉の近く真鶴あたりで早川の庄ってのを持ってたんですけど、それだからこちらへ移ってから小早川というふうに言ったと言われておりますね。この人たちはその領地もさることながら大変にその水軍を持っておりまして、そしてしかもそのこの水軍がですね、その貿易なんかもやってる、まあ、海の交流を非常に盛んにやりまして、朝鮮とも貿易をしてたという資料が残っております。まあ言ってみれば海の黒人というような人であったかと思います。で、ここの小早川氏はですね、南北朝の頃、ヌタの小早川氏と竹原の小早川氏に分かれまして、それぞれ争いましたり、その両者の中ででも内部の分裂なんてかがあったんですが、この竹原の小早川氏の、その通りに当時主者であった沖影に、その元就の兄さん の沖本の娘がお嫁に行っております。ところがこの沖影が若気にしてしまいますので、そこでですね、また毛利家から養子を迎えたいというようなことになって、徳次丸が行くようになるんですが、これにはなかなかまだちょっとそのまあ元就もためらうところがございましてですね、まだ尼子攻め当時から話があったんですけれども、なかなか進まない。しかしこの小早川というのは海の黒人で、大内のまあ言ってみれば大内氏、西国の大大名である大内氏とまあ子分みたいな関係だったもんですから、大内氏がぜひ進めてこの徳次丸を小早川に養子にやるようにいたしました。この小早川氏が高影と名前を変えまして竹原入りをいたしましたのは1544年のことでございまして、この時はまだ高影12歳ぐらいですね。そしてその行方を案じながら翌年、元就の妻の岡田さんは死んでいくと、そういうような状態でございました。でそれからしばらくしてですね、今度はその前後からといった方がいいでしょうか、ヌタの小早川県にですね、その当主の正秀が合戦に出て戦死してしまいました。その息子の重秀は目が不自由でございましたので、このヌタの小早川家も一緒に相続させようというようなことになって、高影は両小早川を相続するようになります。まあ、大変うまい話ですけど、これはトントンと言ったわけでございませんで、実はヌタの小早川の一族が尼子の、まあ、側に立った武士から攻められたりしまして、助けを請うために、元就さんお願いします、その代わりにその高影さんをこちらの本家にも入れますというようなことがあったんじゃないかと思いますね。まあ、そんなようなことで、まあ、ヌタの小早川氏も合わせて、まあ、継ぐんですが、それにはかなり時間がかかっておりまして、天文19年にやっと高影は入ります。でその時にですね、反対をした連中、小早川が本家ヌタを取り相続することに反対だった連中はもう中殺されてしまったんですね。で同じようなことがやはり吉川家に対してもございます。この吉川元春、これは幕内の次男でございますが、この三男を岡田さんの実家である吉川に入れました。この時にですね、その内部でいろいろ吉川家では争いがありまして、興津という当主が廃せられまして、そしての元春が入るんですが、この時もですね、興津は後で、中殺されてしまいます。だんだんもう元就さんすごくなりますね。そしてその時にですね、同時進行というような形で、井上中殺をするんですが、この小早川と吉川ができた、つまり2つの川が毛利を支えた毛利両線体制というのができる、それと同時進行のようにして井上一族を中殺してしまいます。 そしてしかもですね、この時には実はその大内氏、恐ろしい西国の大名ですね、その大内氏に実は井上をやっつけますからなどということをちゃんとしていた。根回しがうまいんですよ、そういう意味では。でそういうことをやって最後に、の井上一族を誘殺したわけです。そういうふうにしてもう文句あるかっていうくらいまでやっておきますと、この家臣一同も恐れ入りましたっていうより他はありません。それでその時に起請文っていうのがあるんです。それにはですね、井上の者どもが誘殺されたというのは誠にごもったのなことでございまして、私たどもは全く異存はございません。それから今度元成様の言うように、いたしますというようなことで起請文がございまして、ここにですね、まずなんと232人の署名がございます。これどんどんどんどん出てきます。すごいですね。これだけの人が何も恐れ入りました、もう何でも元成さんの言う通りにいたします。これをですね、その元成が戦国大名になったことを意味するというふうに、学者の人は見てるようでございます。これは大変貴重な起請文と言えると思いますね。そしてそう言いながらもですね、元成はその高陰の手紙の中で、家来を失うというのは自分の体を切るようなものだからやっていけないよなんて、ちゃんと首を刺している。これが元成さんらしい、ところだと思います。でこれをですね、昔の話ですけれども、今のことに考えてみますと、組織をいかに運営するか、自分の嫌いなものをパッと捨てていいか、むしろ組織を固めて、それから外の方の思惑も考えて、そして人事というものは移動するのをやってのけるべきだと、あんまりパッパッとやってそれがいいかどうかというような、その人生訓を含んでいるような気もいたします。今日はそういう意味で元成さんがいよいよ戦国大名への道を進み始めたお話をさせていただきます。
我々などは井上の者どもに沖本死去以来40年に及び、しっかりかの者どもを主人につかまつり総来てこらえ候。そのうちの口惜しさなどはいかばかりとおぼしめし候や、すでに40年のこと候間、長々しき間に申すも愚かに候。
武将の素顔、毛利元成の手紙を読む第5回の今日は、戦国大名への道。お話は作家の永井美智子さんでした。なおこれは教育テレビ人間大学で1997年2月に放送された番組をラジオ向けに手直ししたものです。戦国武将の素顔、毛利元成の手紙を読む。次回は16世紀湾岸戦争。ではこれで NHK ラジオライブラリーを終わります。